始まりました。今夜は
オフモード京子と
早い早いもうちょっと待ってこのラジオはゲストとオフモードでゆるく会話する脱力系トーク番組です。ながら時間に聞いてもらえたら嬉しいです。今夜は
京子と
ゆうこのオフトークですというか私の Q の出し方が悪かったですね。
ほんとすいません。
今日はね、京子さんと、
はい、
今夜はとか言っときながら朝収録してるんですけど
違和感
違和感
外明るいですね。
今日結構いい天気ですよね。
結構いい天気です夜なんですね、これ配信。
一応タイトルがね、今夜はってつけちゃったんで。
あ、なるほどなるほど。了解です。
京子さんとね、話すの。一回事前テストしましたけど。
はい。
ね。
もう本当お邪魔します。
ようこそお越しくださいました。
突然誰だよって、多分。本当に誰って感じだと思うんですけど。
誰ってなってますかね。
いや絶対なってますよ。収録自体初めてなんで。
そうですよね。
全すいません。
うんうん。スタイフはなんか初めてどれぐらいとかな
んですか。もうあれですよ。ゆうこさん聞きたくてダウンロードしてますから。
すごい。
そう、ポッドキャストの方でずっと聞いてて、
はいはい、
で、なんか最初にゆうこさん毎回スタイフの話されるじゃないですか、スタイフでなんとかって、
うんうんうん、
で、スタイフって思って、
あ、そうなんですね。
そうなんです。事前にこう、スタイフで収録されて、ポッドキャストに流れてくるんですよね。
ああ、そうそう。
そうそうそう。だから、あ、これはスタイフをダウンロードし、ね、しなければって思って、でも聞き戦で何にもアップしてないんで。
じゃあ一応名前とアイコンだけ登録してって感じですね。
そうです。そう、それもなんかそれしなきゃゆうこさん聞けないんだって思って
すごい。
ちょっと隠れリスナーでしたよ。
あ、そうなんですね。
うん、そうです。はい
はい
でもそんな感じでしょうね。だってたくさん多分名乗り出てないリスナーさんがいっぱいいて、
うん、
すごい最初勇気いるんですよね、名乗り出るの。
あ、
第一声、
うんうんうん、
で、なんか何でしたっけ、メッセージ、レター、
うんうん、レター、うん、
そう、レターでなんか送った時になんかもう、うん、パーンって扉が開けるみたいな。
すごい、パーンって
そうです。なんかやっぱり読書がきっかけなんですかね、ゆうこさんのリスナーさん。
いや、そういうのがね、知りたくて知りたくてたまらない、う
ん、知れない。そっか、年代しか知れないんでしたっけ。
年代もね、わかんないんですよ。
あ、そうなんですね。うん、多分ね、引っかかるんですよ。なんか自分が読んだ本とかで、
うん、
こう検索かけるとまず引っかかるんですよね、うん、ゆうこさんがアップしてくれてるタイトルとかで引っかかるのかな。
はいはいはい。
そこが多分きっかけで。
へ
ー、そうそうそう。
それってあれですか、ウェブ検索で検索したらって感じだったんですか。
違います違います、ポッドキャスト内ですね。
あ、なるほど。じゃあ京子さんもともとポッドキャストをなんか聞くっていう。
あ、そうですそうです。ポッドキャストはめっちゃ聞いてて、いろんな番組聞いてて、
うんうん、
英語系のものとかほとんどだったんですけど、
うんうん、
でそれで結構読書チャンネルとかもあるじゃないですか、
うん、あります。
でそこでそうタイトル入れたり、あと作家名入れたり、
うんうん、
で検索したんだと思うんですよね、最初。多分おそらく千早さんで。
なるほど
そうそう
そ
う、
そっか、
うん、なんです。
いや、すごい聞きたかったこと聞けた。
あ、本当ですか 初っ端から自分から喋りましたけど。
いや、全然。こんな感じでいいと思います。
いいですかね。でもやっぱり似た空気感とかは察するんですよね、聞いてて。自分に似た何か。
なるほど。
うん。だから、ただ、その本とか、その作家さんについて喋ってればいいってもんじゃなくて、
うんうん、
やっぱり、相性があると思うんですよね。
それはね、うん、私もリスナーでもあるんで、なんとなく分かる気がしますね。は
いはい、うん、なんかありますよね、空気感とか。
なんかありますよね。
もう、笑うツボみたいな。
ああ、そうそうそう。
うん、そうですね。
そうそう。なんかその、ツボで言うと私は、
うん、
あ、なんか合うなより、
うんうん、
あ、なんか違うなっていう方が結構敏感
なるほどなるほど
かもしれなくて、うん。
ああ、確かに。
うん。
そっちの方が目立ちますね。
そう。
そう。でも多分、本だけの話してるとそれが見つけづらいんですよ。
うん、あ、わかる。うん。
そう。だからやっぱ、ゆうこさんとけいこさんの喋りとか、めっちゃ大事なんですよ。
あ、そっか。その本の話だけじゃなくて、ちょっと私のなんか、パーソナルな部分が乗っかってるのが。
うんうんうん。そうです、そうです。図が見えっていうのはやっぱそっちなんですよね。
あー、そっか。そうです。いや、すごい貴重なお話ですね。私ちゃんとメモしとこう、これ。
まあ一応リスナー側の。
いや、ありがとうございます。
はい。
へー。
そうですね。あとやっぱ好きなものが似てるっていうのもありますよね。
うん。
うん。
それはそうですね。あの、京子さんとは、まずあの、本が結構好きな傾向が似てるというか。うん、
はいはい、そうですね。似てますね。千
原
さんとか。
ね、
さんとか、うん、そう、だからそこから付随しておそらく、
うん、
あの、京子さんが前に紹介されてた地獄タクシー、うん、これはちょっと、あの、千早さんと椎名林檎さんが、ちょっと匂いを嗅ぎつけて。
まさにそれ。
そう。これ絶対好きなやつだって思って。
うんうんうん、
これカラオケでは歌わないですよね。
歌わない。
聞きたいタイプのやつです。
そうそうそう。いやー、そうなんですよね。だから本だけじゃなくて、なんか、好きなアーティストとかもなんか似てるし。
うんうんうん、そうですね。そうそうそう。
うん、
もうそれで言うと、なんか、ゆうこさんが紹介されてる本、やっぱこう手に取ってみたくなるんですよ。
ああ。
そう。
それは、あれですよね。うん、きっとなんか、
うん、
私もなんか、金銭に触れる部分があるんじゃないかって、きょうこさんは思うんですよね。
そう
です、
そう
です
。うん、そうだと思います。ゆうこさんは何きっかけなんですか、読書。
読書自体は、なんか、子供の時からずっと好きで、
うんうん、
結構あの、すごい雑食だと思うんですけど、いろんなのを読んでて、で、あの、集めるのもなんか好きな性格なんですよ。
ああ。
そう、だから、あの、気に入った作家さんとかは全部読んでみたくなっちゃうとか、
うんうんうんうん、
その作家さんが好きだって言ってる作家さんも読んでみたくなっちゃうとか。
それ絶対好きなんですよね。
そうなんですよね。そうそう、
好きな人が好きなものは好きなんですよね。
そうなんですよ、
うん、
そうそう。それで結構あの読書の幅と量がぐわーっと広がっていって、
うんうんうん、
あとやっぱ時間ですよね。あの、子供が大きくなって、
うんうんうん、
読書する時間がやっと持てるみたいな、
うん、でも私一番読んだのはおそらく次女の妊娠中の深夜ですね。
すごい
なんか、
うん、
なんかモードが入っちゃって、はいはい、寝れなくなっちゃった時期があって、
うんうんうん、
で、深夜ひたすらもう大きいお腹でもう読み漁るみたいな。
へ、
やっぱ深夜生まれたんですよね。鳴らしだったのかなと思うぐらい。
え 眠くなっちゃわなかったですか？
なんか覚醒しちゃうんですよ、なぜか。
そっちか。
もう寝れなくなっちゃって、なんかそんな時に限って、
うん、
なんか東野敬吾とか伊坂さんとか太郎とか結構なんて言うんだろう、ミステリーテイストのものを読みたくなるみたいな、
うんうんうん、いやでもちょっとわかるかもしれないです。私もあの、うん、伊坂幸太郎読んでたのは子供がすごいちっちゃい時だった気がしますね。
うん、
うん、
なんでしょうね、
なんでしょうね、なんか全然自分がいるところと違うところに行きたかったのかもしれないですね。
もうまさにそれです、ね、本当に、うん、そうだから実際自分の周りでこんなこと起きてたら多分あの生きた心地しないんでしょうけど、もう切り離す できるからすごいこう没頭できるっていうのが、う
ん、分かる分かる、
うん、なんか欲してましたね。
そうですよね、きっとなんか自分と同じ境遇の女性作家の本とか、うん、そういう話読んでたら、うん、多分もうドツボにはまっちゃって、
いや本当そうなんですよ、本当そう、女性作家さん読めなかったんですよ
私。あ、わかるな、
当時、
うんうん、
なんかゴリゴリのやつばっかり読んでて、
い
や、そうですね、警察小説とか、
うんうん、
そう伊坂さんなんてもうまさに異世界に行けるじゃないですか
ね。そうですよね、
だからもうあっちに行きたいみたいな感じ。
あ、
ね、生まれたらもう読めないですからね。
読めないですね
とてもじゃないけど、
とてもじゃないけど読めないですね、
読めなかった3年ぐらい読んでないですね多分そっから
ね。
うん、
上のお子さんとは何歳差だったんですか？
ね、1歳7ヶ月なんですよ。だから年子で、ね、学年2つ違いなんですけど、
うんうんうん、
死後で、
うん、
だからもうその時の記憶が3年ぐらいないんですよね、全く。
なりますよね。
ちょっと自分でも怖いんですけど、うん、何やってたか覚えてなくて。
もう僕は夢中すぎて。
そう、で、なんかもうこれはやばいと思って、うん、上の子を2歳で、うん、奈良市保育に、うん、2歳半とかで入れるっていう、
うん
う
ん、
そう、なんか結構元気な娘たちだったので、
うん、
どっか行くと右と左にバーって行くんですよね。
お
でまだ足のほよ、はい、遅い次女を先に抱えて、
うん、
長女を追いかけるみたいな、なんかその、うん、なんか本当に覚えてないんですよね。だから
よくそんな中で深夜本読んでましたね。
まあその時は1歳の少女しかいなかったんで。
あ、そっかそっか。
そう。
それまではまだ。
それまでは。
自分がいたんだ。
そうそうそうそうそう。それまではまだ自分がいたんだ。まあでも、ゆうこさん、つわりありました？
私ね、あの、食べつわりでした。
ああ、
うん。
でも、うん、そっちの方がきついかも。結局気持ち悪くなりますよね。
そうなんですよ、
うん、
そうそう、ずっとなんか口に入れてないと気持ち悪くて、
うんうんうん、
で口に入れるとまた気持ち悪くてみたいな。
そうですよね、
うん、
それ後期で起こりません？
起きます
ね、
うん、
あれ何なんですかね、あの蹴るじゃないですか、
うんうんうん、
お腹をとか、うん、胃とかを、
うんうんうん、
なんかあれも相まって気持ち悪いから。
いや、ほんとそうですよね。
もうね、出てくるようなサイズの足が胃を蹴るって思うと、
うん、そうそうそう、
そりゃ気持ち悪いなって思いますけど。
ね
え、そうですね。なんかそのつわりもあるし、
うん、
その1歳の娘なのでまだ、
うん、
ちょっとあのぐちゃっとしたものを食べてるんですよね。
あー離乳食、
そう、ちょっとまだ緩めのもの、
緩めの、うん、
それも申し訳ないけど気持ち悪くて、
いやー、わかるな、
こうなんかもうかわいそうに思いながら気持ち悪く思うっていう、
うん、
そうですね、読書の話から
。おもろ。
いや
ね。
でも その記憶だけは残ってるので、
うん、
感情っていうか、
うん、
感情の記憶、
うんうんうん、
何をしてたかじゃなくて、うん、もう自分の気持ちだけは残ってるから、うん、そこだけ会ってくれればいいかなと思ってるんですけど、
うん、
うん、
あの時のことが映像として残ってないんですよね、私も記憶の中に。
はいはいはい、
すごい一瞬の切り取ったなんか感情とか、それこそ匂いとか、なんか自分のなんか気持ち悪さとか、
うん、
なんかよくわかんないけど泣いちゃうみたいな。
あー、わかります。
ね、
でも、うん、そうですね。
うん、そうそう。
夜泣きもありましたか？
ありましたよ、もう。結構上が大変で。
やっぱ上が大変ですよね。
そう。いわゆるあの背中センサーついてるタイプの子だったんで。
はいはいはいはい。
そうそう。
いやー、ほんとわかります
ね。
一緒に泣きながら家の中をぐるぐるしてた記憶だけあります。
いや、そう、ほんとそうなんですよね。一人目だしね。
そう、
うん、
そう、なんか本当に一緒に泣いてた気がします。
泣いちゃうね。そう、もう泣かないでよとか言いながら自分も泣いちゃう。
自分もなんか、そう、なんかその経験が生かされて自分が成長したのか、うん、もしくは2人目ってこういうものなのか、
うん、
寝かせるという行為をせずに自分で寝てる事情、
ね、
何の違いだろうって。だから寝返りとか首上げたのとかも見てなくて、うん、
あ、
ほんまに自分で寝返って自分で座ってみたいな、
うんうんうん、
なんかすごい違いだなって思うんですけど、まあ、こっちサイドが違うんでしょうね。
あ、そうでしょうね、
うん、
力の入れ方抜き方が全然違うんでしょうしね。
かけてた、
う
ん、手をかけちゃってたんだと思います。最初でわからなすぎて
ね。いや、まあ、でもわかんないからもうしょうがないですよね。結構そのなんていうか育児書みたいなのも最初読んだんですけど、
うんうんうんうん、
何一つこの通りにならなくて。
ほんとそう、
ね、
とそうです。しかも2人いたら2人全く違いますからね。
違いますよね。
ほんとそうです、
ね、なんか死ななかったらいいかぐらい最後はなんか思えたんですけど、
なんか訪問助産師さん、うん、師から来てくれる方が、うん、もう最終、もうその言葉だけ残ってるのが、
うん、
もう今日生かせたんだから十分よ、みたいな。
いい人。
もうこれで十分。もう何食べさせようが、うん、何しようが、もう元気に今日寝て、ね、一日終えて寝てるんだから、もう十分やり遂げたから大丈夫、みたいな、こと言ってくれた時に、なんか、わ、
うん、
ーって泣くっていう。
いや、泣きますね、それは。
その境地にいたらその時の私はもうバーって泣くみたいな。そうで、なんか必ずこの手をかけた分必ずお返しが来るからねって、子供からお返し来るからねって言われて、これかなこれかなと思いながら泣いてこれって
まだ足りないなみたいな。
これ、うん、
もうちょっと欲しいな。
そうですね。そのあれ、次女からってことは来ないのかなとか。
いや、でもなんかやっぱり一人目はね大変だった分思い入れも、
うんうんうんうん、
強い。
いや、そうですね。
ね、ありますよね。
いや、もうほんとだって母歴ゼロ日から始めて、
そうそうそう、
おむつですら変えたことないのに。
いや、ほんとそうですよ。
いきなりね、母になりますからね。
なりますからね。
うん、
うん、
そうですね。ゆうこさんのとこのお子さん何歳差でしたっけ？
うちはね、ちょうど2歳かな。
うんうん
うん、
うん、はいはいはい、2歳も2歳でイヤイヤ期がありますね。
ありました。それもめっちゃ辛かった。
うん、はい、
ね、
その時に生まれるってことですもんね、下のお子さん。
そうなんですよ。 だから私は2人目の時は実家に帰って、
うん、
上の子も連れてってしてたんですけど、うんうん、私の妹がね面倒見ててくれて、
うんうんうん、
で下の子を産んだ日はなんかすごいもう泣きわめいちゃって、
うん、
上の子が、
はいはいはい、
なんかわかんないけどよくわかんない感情でもうすごい泣いて、
うん、
妹の腕を噛んだらしい。
あ、それはいっぱいありましたよ、うちも。
あ、そうですか、
はい、同じく生まれた日は泣いてました
ね。
でもなんかちょっと不思議なのが、うん、深夜生まれたんですね、次女が、
うんうん、
でその時間帯までずっと泣いてたらしくて、私も実家に預けてたんですけど、ピタってやんだ時間に生まれてるんですよね。
わあ、すごい。
なんだろうって、うん、そう、何かを察したのかわかんないですけど、
うんうんうん、
そう、その後はもう手厚いおもてなしがありましたね。
うちの上の子はいわゆる勘がいい、うん、勘がいい子って言うんでしたっけ、なんか、うん、割と敏感っていうか、ちっちゃい時は、はい、
うんうん、
すぐ泣くし、なんていうか感情の起伏が激しい、
うん、
だから、そう、授乳の時もすごいもうずっと離れないっていうか、
うんうん、
もう一日中なんならこうやってんじゃねえかぐらいの、
はいはいはいはい、
子だったし、イヤイヤ期もすごい激しかったですよね。だからなんか大丈夫かなってすごい心配だったよ。このまま大人になるのかなみたいな。
いやいやいや。でも表情豊かなんじゃないんですか、上のお子さん今。
いや、それが結構ね、うん、スンとした子に方向転換して。すごい今はね、
うん、
なんか冷静で、
うんうんうん、
割とこう、なんていうの、感情の起伏をあんまり出さない。
そうなんですね。
だから小さい時と全然ち、まあ、本当な中身はそういうところあるのかもしれないんですけど、うんうん、大きくなっていく過程でスンとしていったな、みたいな。
出し切ったんですかね。
そうかもしれないですね。うん、だからあの時の自分に、いやもうずっとこうじゃないからって本当言ってあげたいなって。
そうですね、うん、うち今上の子は結構人見知りをしないんですね、うん、誰とでもって感じなんですけど、
うん、
多分3歳2歳ぐらいまでかな、おじさんを見ると瞬時に泣くっていうおじさんなんですよ。お兄さんは大丈夫。
お兄さん
もうなんか触れただけで、もう目が合っただけで、うん、もう立ちきれんばかりに泣くみたいなツイッターって、
おじさんレーダーが
おじさんレーダーか、親戚とかでね、今法事とかで集まると、
うんうん、
本当にひどかったぞお前みたいな、おじさんたちがこぞって文句言うみたいな。
じゃあ泣かれなかったらおじさんじゃないせい、
泣かれなかったらお兄さん。めっちゃシビアな判断残念材料。
なんかあるんでしょうね。
なんかあると思うんですよね、うん、で真逆で次女は本当おじさん大好きだったんですけど、今おじさんダメ。おじさんしか言わないです今。真逆ですね。思春期っていうのありますよね、中高生。
思春期ね、
娘さんもね、思春期、
うんうん、どうでした、京都さん。
娘たちですか、
うん、
あんまり反抗期っていう反抗期はちょっと小6ぐらいでありましたけど、
あ、はい、
自己主張みたいなのはやっぱ強くなっていて、
うん、
なんていうのかな、うーん、 世界観がこうできてくるから、
うん、
そこに触れるとやっぱり理解をこうしてもらえない反抗みたいなのはちょっとあるんですけど、
うん、
なんかいわゆるこう触らないで近寄らないでみたいなのはなくて、
うんうん、
もうなんか一日ワンハグみたいなの求められますね。
かわいい。
なんかちょっとチャージさせてみたいな。
かわいい。
でもこれやってて大丈夫かなってちょっと思ってきたんですけど。
大丈夫っていうのは？
もう中3なんですよ。
うんうん。
このまま高校大学ってどこまでこれ続くのかなと思うんですけど。
あ
でもなんか求めているときはやってあげてみたいなことも聞いたことあるので、
うん、
外でそんなことまさかしてるとは思えないぐらいこうガラッて変わるんですよね。
あ、
多分オフってるんだなと思って受け入れてます。
うーん、そっか。でもなんか女の子だからできることのような気もしますね。
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
うんうん。
男の子だと、母側がさりげなくハグみたいなぐらいですかね。
うんうん、そう。男の子の場合は、ちょっと触るぐらいです。肩とか
に。そうですね。もうそうなりますよね。
なりますね。
うん、
私も、上の子は女の子なんですけど、
はい、
やっぱりなんかギューとかやってましたね。
うんうんうんうん、
うん、割と今もまあ今は家じゃなくて寮に住んでるから、
うん、はいはい、
たまにしか会わないんで、うん、たまにの時にギューってさせてもらうみたいな、
はいはいはい、
ですけど、
うん、
妹のケイちゃんちは3姉妹なんですよ。
はい、
だからもうすごいベタベタですね。だから調子乗って4姉妹とかって本人は言ってますけど自分も入れてね。
はいはいはいはい。
そう、でもそれぐらい結構大きくなったらなったなりにずっと一緒にいますね。うん、
3姉妹ってそうなる傾向が強いんですかね。なんか、
うん、
私の周りでも幼なじみが3姉妹で、なんか本当に3人いつもギュッとしてるっていうイメージがあって、うん、でも大人になればなるほどもちろん接し方は違うけど、そのギュッの関係性のままずっと言ってる気はしてて、
うんうんうんうん、
すごい憧れがありました、3姉妹って。
ねえ、いいですよね、うん、
いいですよね、
うん、2人だとやっぱりちょっと微妙な、うん、距離感取りたい時でもきっとあると思うんですけど、
うん、そうですね、自分対誰かですもんね。
そうそうそう、もう一人いるとなんか安定するんじゃないかなって気はしますね。
本当そうです。一人かますことで円滑油になるっていうありますよね。
あります。
うんうんうん、
うん、
でもゆうこさん男の子も女の子も育てられてるじゃないですか。
はい、
やっぱり違いますよね、育て方とか接し方。
違いますかね。
うん、
なんか男の子だから女の子だからみたいなことなのか、ただ単純に違う人間だからなのか。
まあ、そっちですよね。私も質問しながらそっちだなって思っちゃいました。
ね、やっぱ全然違うから、ね、
うんうんうん、
ありますね。でも気の使い方は、うん、その女の子への気の使い方と男の子への気の使い方は明確にちゃんと分けてる。
うん、
うん、
物理的にもまず違うじゃないですか。そうそうそう、お木材一つとっても、
うんうんうん、
私もそっちが全くわからないので。
ああね、
まずおむつもよくちゃんと上手には変えられないと思うんですよね。
あ、
そう、なんかその男の子を食べる量とか、
はいはいはい、
なんかその物理的な違いっていうのを経験してないので。
なるほど。
そうそうそう、その辺が全然全然わかんないですね。
いや、これすごいなと思ったのは、 あのやっぱ生まれてすぐの匂いが全然違いました。
へえ。
やっぱおじさん臭いんですよ。
それみんな言いますよね、おじさんの匂いがするって。
そう。あの上の子は、
うん、
あの生まれてからもうずっとホワホワいい匂いがするんですけど、うん、
はい、
下の子はやっぱりあ臭っ。
ホルモンが。違うかな。
違う。
でもおじさんのままじゃないですよね。
いや
ー、幼稚園生もおじさんですか。
割と。
そうなんだ。
だからやっぱりシャンプーとか、
うん、
ボディーソープとかは洗剤、洗濯洗剤もちょっと気を使いましたね。
へえー。
やっぱ取れないみたいな。
へえ。それは知らなかったですね。
あとはやあの授乳の、
うん、
飲む量が全然違いますね。
ああ、それはよく聞きますね。
そう。
吸引力もきっと違いますよね。
吸引力が違う。ダイソンの CM みたいな。
さらに強い吸引力でしょうね。
吸引力が違って、うん、私あの E カップぐらいあったんですけど、
はいはいはいはいはい、
その下の子の授乳が終わった時点でもう、
うん、
本当一番下のランクまで行きましたからね。
全部吸い尽くされましたね。
全部吸い尽くされました。
でもやっぱり今考えると、うん、あの一人目の方が、
うん、
こうバーンって急に大きくなるっていうか、こう溜め込む気がするんですよね。
あ、
まあ、私1年7ヶ月だったから、
うんうん、
なんだったら両方だったんですけど、
あ、そうか。
なんか申し訳なくて、
あ、
栄養足りてるって下の子に思うぐらい、なんかその最初の勢いがなかったんですよね。
なるほど。
そう、もう痛いぐらい張るじゃないですか。
ありますね。
もうなんかもう何もう勝手に出てくるみたいなぐらいの、
自分の体がなんかもうドリンクバーに。
そう、まさにそうで、
ね、
ちょっと私あの時の精神状態ってちょっと危ないなって思うんですけど、
うん、
あの普通にペロンって出しちゃいがちだったんです。あのもちろん家族ですよ、
うんうんうん、
ただなんかおじいちゃんとかがなんかギョッとした顔してて、
うん、
あ、そうかって思って気をつけたんですけど、
うん、いやそうなんですよね。なんか人間性を失っていくというか。
本当そうなんですよ。本当にそう。本当にもうなんかなんていうの、このあの時の自分の状態、
うん、
もう食べ物みたいな自分。
食べ物、ね。
うん、
わかる。
ねえ、ありますよね。
結構内面焦りましたよ、私。なんか これでいいのかってすごい思って、
はいはいはい、
これが私の人生なのかぐらい思いましたよ。
うん、そうですね。私それすら思ってないからちょっと麻痺度が高いと思います。
なるほどね。
うん。
数
年後にそれやってきます。
あ、まあでも絶対来ますよね。
絶対来ますよね、うん。でもそこで気づいてやっぱ取り戻せるっていうのは、
うん、
なんかこう次のステップなのかなって思ったもんね。
そうですね、
うん。まあ私はその時だったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
もう話戻るんですけど、
ええ。
あの女の子でちっちゃく生まれた子って、
うん、
あの次の授乳をしながら出してるんですよ。要は溜め込めないんですね。いっぱい飲めない、だからお腹すいたって泣くじゃないですか、
はいはい、
男の子はこう吸引力も強いしガーって飲んでガーって寝たりしませんか。
おうおう
おう、それがないのでお腹すいたって言って飲みながらブーって出すみたいな。出すってもうなんかそうすると出すとお腹すくんですよ。
なるほど。
ゲップしてる最中にさっき飲んだやつもう終わりみたいな感じで、で次お腹すくっていう、
あ
もうループが、
そうか、
そう。だからこの下の子がちょっともうちょっと大きく生まれて、
うん、
もっと飲めるでその後、ね、寝れるっていうそのこの状態が、
うん、
なんかいっぱい飲めるって一旦寝れるんだって思って、
うん、
そうなんかその記憶が今蘇りました。
あ、
うん、
でもうちもそうだったのかもしれないですね。上の子なんか飲んだ気になってなかったのかもしれない、
うん、そう多分いっぱい飲めないんですよね、
うんうんうん、
そう
そうなんだ。
飲んでる最中に寝ちゃったりとか
ねえ、いや、うん、ミルク出しときゃよかったなと 今なら思います。
あそうですね、寝る前一回ミルクとかでだんだんあれですよ ね、移行していくんですよね。
いや
子育てトークでしたね。
でしたね。
ゆうこさんと私なら読書ですかねなんて
言ってたのに。一気に子育てトークでしたね。
なんかちょっと自己紹介も兼ねた。
自己紹介ならあれですか、京子さんもうちょっと喋れる範囲で自分のこと
喋れる範囲
ですって言えるとしたらどうですか。
なんでしょう。英会話講師をしています。
英会
話ぐらいしか言えない。
英会話講師、
そう、それがなんかもう全てな気がします。
あ、全てなんですか。
あの、くくりとしては全てな気がします。はい。
もう何年ぐらいされてるんですか。
講師とまたちょっと違う仕事も、まあ、その英会話スクール的なことで言うともう10年ぐらいやってますね。子供たちが幼稚園入ったぐらいからなので、
うんうん、
はい、そんな感じです。
もともと英語得意だったんですか。
多分私なんか前世英語喋ってたんじゃないかなって思うぐらい英語が、
うん、
あの心地いいんですよね。
心地いい、
音楽、うん、音楽と全く同じジャンルなんですよ。なんかすごく音が心地よくて、
あ、
だからずっと好きなんですよね、小学生の頃から。
わあ、それはすごい。聞くのも心地いいし、
うん、
喋る方も日本語より英語の方が、
日本語より英語の方が感情をちゃんと表せます。
すごい。
いや、多分それ英語の言語の特性だと思うんですけどね、
うん、
ちゃんとダイレクトに言うみたいな特性だと思うんですけど、
うん、
英語の方が、
うん、
自分の考えとか感情とかを上手に説明できる気がするんですよね、
う
ん、多分日本語下手なんだと思います。
いや、お上手に話されてますよ。30分
ちゃんとうまく説明できないんですよ。
ああ、でも自分の中にそういう感覚があるわけですね。
そう、うんうん、ちょっとこれじゃない、これじゃないみたいな、この当てはまる単語とか表現が見当たらないんですよね。
はいはいはい。
これ私だけなのかな？なんか、これ表現して伝えたんだけど、
うん、
なんか 100% 伝えられてない気がするっていう感覚がいつも残ってて。
それで言うと私もそういう気持ちになるときは結構あります。
ありますか、
うん、あるんだけど私は英語ができないので英語だと言えてるなっていう感覚はないんですよね。
あ、うんうんうん、そうなんですよね。なんか不思議ですけど、
それって日常的に感じることなんですか。ああ、やっぱ英語の方が喋れるなとか、こういう場面だとやっぱ英語だなみたいな、
う
限定されるものなんですか？
まあ相手による気もしますけど、なんか日本語だと余計なことをベラベラ喋っちゃうんですよ、補足しようとして。だからしつこいと思います。
ちょっと言い訳っぽくね。
そう、
補足説明
が長い、補足説明みたいなのをしたくなりがちで、なんかすごく簡潔にこうなんていうのかな、丁寧な説明にならない気がしてて。
なるほど。
なんか死ぬまで日本語下手なんだろうなって思ってるんですけど。
すごいな、死ぬまで日本語下手ですか？
あの英語が上手とはまだまだなんですけど、自分の気持ちとしてを出せるのは、多分英語の方が。
それはきっと言語だけじゃないんでしょうね。そのなんていうか、言葉ってその人のとか、それを話す人たちの考え方とか、習慣だと思うので、それも日本よりその英語圏の考え方、習慣の方が京子さんは合うと思うんですでしょうかね。
ないですね。あと多分英語喋るときってツートーンぐらい上げないといけないんですよ、声のトーン。
あ、へえ。
あの、アップダウンとかがあるから、日本語は多分この低い位置で喋れる言語だと思ってて、それ落ち着くとか、ね、リラックスできて喋れるっていうのもあると思うんですけど、多分メンタル的なあの要因もありますよね。
なるほどね。面白い。
ゆかさん理系ですよね。
私ね、一応理系の学校ですね。
はい、もうだから理系なだけですごい憧れます。
そんなこともあれです
けど、本当にあの本当にそうなんです。中学ぐらいの時から、数学とか理科とか得意な人を見ると、多分得意になりたかったんでしょうね。
あ、
すごい憧れます。
私も英語できる人めっちゃ憧れます。
よかったです。そう、
あ、でも私ちっちゃい時よくあの NHK の E テレとかでやってるアメリカのドラマをずっと見てたんですよ、小さい時。
何の世代ですか？
あの、ね、フルハウスと、
フルハウス、
あとアルフ、
ところじょうじさん、
ところじょうじさんの、
はいはい、
あとやっぱビバヒルは、高校と青春どっちも見てましたね。
ちょうど学校から帰ってきたぐらいの時間ですよね。
そうなんですよ、
6時とか。
そうそうそう、なんかすごい好きで、そうそう。逆にあの日本のドラマみたいなものは、もっと大きくなるまで全然見なかったから、もうなんていうか、アメリカのなんかそのテレビショーみたいなものが結構学校にも引きずっちゃって、それこそなんか欧米の人っぽく振る舞っちゃう自分みたいなのがいたなとは思います。
かっこいいけど
な。だからあの浮いてました。
あのフルハウスの三姉妹のような、
三姉妹のような、私こうだと思うみたいな。
しかも吹き替え版ですよね。
吹き替え。なんかそういうのが結構ね、こうワクワクするというか、
わかります。はいはい、
だから今でもアメリカのドラマとか見ると、最近だとねグリーがすごい好きだったんですけど、
はい、聞きました。ライブで、
そうです、ああいうの見るとすごい胸が熱くなるっていうのはあるんですよね。
なんかその感覚、私も中高で、なんか雑誌の切り抜きとか、なんか アメリカの高校生の一日みたいな特集とかをやたら切り抜いて貼るみたいな、あ、なんかちょっと憧れ
ありますよね。
何の憧れなんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、うん、なんか今日の服装みたいなとかやってましたね。
なんかすごい自分を大事にしてるなって思ったし、
そうだと思います、うん、
ですごくなんか小さいうちからなんか自立してるっていうか精神的に、
うんうん、
でこう結構感情をそのまま出せるというか、楽しい時はめっちゃ楽しいみたいな、
うん
うん、周りを見ずにそういう自分のなんか感情に従って素直に生きてるように思えたんだと思うんですよね。
そこですね。私の好きな服はこれ、うん、で好きな今ハマってるものはこれみたいな、
あ、そうそうそう、
確固たるね好きなものをこう出せるっていう、
うん、
それにやっぱ中高生の日本人の女の子は憧れてたのかもしれない
ですね。憧れます。
うん、
あとなんか音楽鳴ると体が自然とこう動くみたいなのにすごく憧れて
はいはいはい
私リズム感ないんで、
うん、
なんかいいなって思いました
やっぱドラマからもちょっと入ってきますよね。ドラマとか映画からそういう、
きます、
ね、文化の違いとか、
うん、
いやもうあの、ね、うん、最近全然読書できないんですよ。
あ、そうなんですか。ネ
ットフリにハマりすぎてて、なんかそのもうずっと何かしらをひたすら見てるんですけど、うん、やっぱりあの英語に行っちゃうんですよね、あの、
うん、
耳がもう馴染みがいい方に、
うん、
で最近ちょっとあのアジア系も行ってみようかなと思って、
うん、
そしたらゆうこさんが中国、うん、中国の SF 3体だっけ、
3体ですね、
3体の話をされててずっと気になってるんですけど、
うんうんうん、
ゆうこさんこっち系にも行きますか
私 SF は映像で見たい派なんですけど、
うん、はい、
なんかあの読書友達のケアンさんに、
はい、
SF の小説っての話をされてちょっと読んでみようかなと思って、うん、
ああ、
うん、
なるほど。私めっちゃ SF 好きで、
あ、そうなんですね。
なんかもう本当に好きで、
へー、
多分あの非現実的な世界に行きたくてネトフリとか読みるんですよね、
うん、
もう非現実の極みじゃないですか、 なんか
ありえない世界ですからね
そう、だからすごい気になってて、
SF は読む派ですか見る派ですか。
完全見る派です。
見る派ですよね。
読んだことない、なんか伊坂さんとか、
うん、
若干 SF っぽいですけど、
うんうんうん、
でもザ SF みたいなのはあんまり読んだことがない。
宇宙とか AI とか
ロボ
ットみたいなのは映像で見たい、
視覚で取り入れたい派です、
うん、いや、そうですよね、
うん、そうなんですよね。なんかちょっと見てみようか、うん、でもちょっと小説も気になるなって思って、うん、
小説読んでみて思うのはこれが映像になったらどうなるんだろうっていうすごいワクワク感はありますね。
あ、もう読まれたんですか。
今ね、半分ぐらい読んでて、
うん、
で中国のお話なんで、その文化大革命でしたっけのすごいこう臨時の話から始まってっていうところなので、ちょっと歴史的な面白さもあるんですよね。
うーん、あー、なるほど。
だその辺味わえるのは小説の方かもしれないなって思いますね。
あ、確かに、
うん、
さらって流しちゃいがちですね。
多分映像だとスーッといっちゃう部分だと思います、
う
ん、
そうですね、
うん、
あー、なるほど。
なんかそのそこでのその人の感情のその細かい部分を本だと見つけに行けるじゃないですか、
うんうん、そうです ね、 ね、
映像だとちょっと受け身になっちゃう部分があるかもしれないので、うん、
引っかかりますもんね、読んでて。
あ、そうそうそう、付箋を貼る感覚っていうか、
うんうん
うんうん、そういう面白さはあるなと今読んでて思いますね。
あ、そっか、映像から小説もありと思います。
ありと思います。だってあの時のだって多分映像の方がはしょられてる部分がたくさんあると思うので、うん、
はあ、はあ、はいはい、
小説の方がもうがっつり詰め込まれてるんじゃないかなと、
うんうん、
より深いとこに行けるような気がしますし、なんかリアルなイメージを持ってるからこそ本の方に入り込みやすい気もしますね。
そっか、
うん、
今ちょっと一段落してて、こう毎回目が合うんですよ、うん、あのネタフリの目が合うんだけどちょっと今じゃないかなと思って、もう見終わっちゃってて
なんかちなみにネタフリとアマプラで3体って公開されてるらしいんですけど、うん、
はい、
ちょっと違う作品らしいんですよ。
え違うんですかあれ。
違うらしいです。で小説の3体に忠実なのはアマプラの方らしいです、
うん、え、そんないろんなバージョンを作ってるんですか。
うん、だから違うっぽいですね。制作時も違うんだと思います。
なるほど。
脚本もも
しかしてネタフリオリジナルかな。
あ、そうそうそう。
あー、だからです ね、
ね、
そっか。え、じゃあ両方
両方見たくなっちゃう。
両方見たくなっちゃう。長そうだな。
そう、受け売りの知識なんで本当かどうかちょっと分かんない。
はい、
うんうん、
はい、
うん、
それはちょっといい情報ですね。絶対見ないですねどっちか見ちゃったら
ねえ、うん、これはこの夏 SF3 体。
いやー本当そうですね。あの、SF 見終えたばっかなんですけど。
あ、何見てたんですか？
ロストインスペースっていう。もう、がっつり SF です。
がっつり。
もう、スペースでロストしてんで。いろんな惑星飛んでくるんですよ。そうなんですよ。
ロストインスペース。
うん。
でも見終わっちゃったんですか？
見終わっちゃったんですよ、なんか本当に、まあ、ゆうこさんじゃないですけど、うん、好きって言ってると、
うん、
いろんなとこからおすすめがどんどん入ってくるんですよね。
そうですよね。
そう、これ見なよ、これ見てよっていうのがすごいいっぱい入ってきて、
うん、
でそれをもう次々見てるんですけど、
うん、
やっぱりおすすめされると、まあ、ほぼ当たりなんですよね。そう、だから毎回がっつりハマってます。
なるほどね。やっぱそういうネットフリのロジックがちゃんとできてるんでしょうね。こういうのを見てる人にはもう絶対これハマるみたいな。
人です、人です。あの、
あ、人なんですか。
そう、人なんですよ、
あの
生徒さんとかおすすめしてくれる。
あ、そう、なるほど。
そう、そうなんです。すごい、みんないろんなもの見てんなって。
そうですね、
ゆうこさんよくおっしゃいますけど。
そうなんですよ。だから人んちの本棚とか、
うん、
めっちゃ見たいなとかすごい思います。
私あのちょっとマニアックなんですけど、
はい、
この本棚の本とか買ったことあります。
あ、そういう本が
ある。人のうちの本棚をひたすら紹介している本。なんかこれ本読みたいんじゃなくって 本が並べられてるのを見たいのかなって自分で思って、なんかそこに個性が出るんですよね。
出ますよ。
あの本棚の作り方一つとっても、
うん、
だからすごい好きなんですよね本棚見るの。
見るのがね、
うん、
逆に見せらんないんですけどね私は。
あ、見せたくないです、
恥ずかしいですよね。
結構恥ずかしいですね。
ねえ、
うん、特にノンフィクションが恥ずかしい。
あー、わかる。ノンフィクション
はね、こういうのに興味あるんだねってなっちゃうから。
なりますね。
なりますよね。
うん、 いやでも読んじゃうんですよね、どうしても。
いや読んじゃいます ね、かなり読んじゃいます、ノンフィクション。
私もノンフィクションコーナーは絶対人に見せたくないな
紹介されないノンフィクションもあるんですよね、あのスタイフで。
あ、うん、絶対してないと思います、
そうですよね、
インスタにもあげないと思います
あれあれ、こうゆうこさん踏み出したなって思いました。私の体を切る
あーこれね、
そう、なんか紹介してしまった手前、読む前にゆうこさんに紹介してしまったので、私、発売前だったから、なんか読んでちょっとどぎも抜かれて、なんかちょっと思ってたのと違うって。
違いましたね、
だいぶ違いますよね、あれね。
もっとゆるふわだと思ってました
いや、本当そうですよ、全く違う方向の話だったから。
いやでも有名な作家さんがここまで自分のことセキララに書くってすごい感動しましたね、
いや本当そうです、
ね、
本当にそう、本当勇気のいるお仕事だっただろうなって思いながら。
ですよね、
した。
結構損なわれたり傷ついた経験ばっかりだったんで、
あの表紙がまたちょっとトリッキーで、なんか自分を大切にしようねみたいな話かなって勝手に思ってたんですけど、
思いました。
あの絵はすごい可愛いしゆるふやだって思っちゃいますよね。
思っちゃいますよ。で、あのピンクだから、絶対私ホルモンの話だと思いましたもん。
ピンクがホルモンなんですね、ゆこさんの。
なんかイメージで女性ホルモンの話なんだろうなとか、生理とか。
はいはいはいはい。
と思いました。
全然違いますね。読んでみてほしいとしか言えない。
そうですね、
一
回ねちょっと読んでみてほしいですね。
そう、ちょっとかじってみて、ダメだったらそっと閉じてもらえれば。
そっと閉じて、でもねきっとまた開く時が来ますよ、閉じちゃった人でも。
あとその違う人もちょっとかじってほしいですね。
ね
え、全然違いますもんね、皆さん、
女って深いなって思いました女ってくくりにもうすごいいろんなことがつながってくるから、
はいはい、
ジャンル的にすごいなって思いますね。
女っていうジャンル、
女というジャンル、
いや本当そうですよね。だってもう小学生とかの頃から女の、ね、世界があって、
そう
そこはそこで全く違うし、
まあ、いろんな世界というか、だってもう今はそのトランスジェンダーの人も、ね、広い意味で言うとそういうジャンルに入ってくるわけだから、入ってくるというか、つながったというか、そう、一人いらっしゃいましたしね。
そう、
いや、すごいことですよ、女っていうのは。
また出産の話戻ります
。あれですよ、この前ブルータスで、ブルータスっていう雑誌で、夏は SF っていう、絵があってそれ買ったんですけど、その SF っていうジャンルってめちゃくちゃ広いんですよ。
あー確かに、
だからロボットとか、あの最新テクノロジーとか宇宙とかだけじゃなくて、ファンタジーも入ってくるし、そのディストピアみたいなものも入ってくるし、なんならもう吉永文さんの大奥も
SF なんですか？
ジャンル、SF らしいんですよ。
だから、
すごいなと思って、SF って って思ったんですけど、それよりも、うん、女というジャンルはもっと広いなって
思ってます。いや、100人女いたら100通りの話ありますもんね。
あります
よ。男性もそうでしょうけど。
ありますあります。
ちょっと違った角度の女というジャンルがある。
そうで、年代によっても違うから、もうすごいこう、いやなんて平面的じゃなくて立体的な、
いや
方向で、
うん、そうですね、
すごいと思いますよ。
母親病が今よみがえりました。
お
ー、これもなんか女ジャンルの、
そうですね、
というか、
うん、ちょっと気持ち悪って思う時もあるんですよね、私。
おっしゃってましたね。ちゃんとキャッチしてます。
でもなんかやっぱ今まではそう気持ち悪っていうものを否定して見ないようにしてたんですけど、うんうん、
はい、
なんかここまで来るとは、いやそうじゃないなってこう、全部見てみたくなってる気持ちはありますね。
あの気持ち悪っていう部分って、
うん、
なんかこの子供時代が影響してる気がしてて、
あ、
そこからずっと気持ち悪って思ってるみたいな。
いや、その通りかもしれないです。
うん。
あ
の友達関係のあの辺から始まるというか、
うん、
あとは、まあ、母親との関係性とかもそうかもしれないですけど、
そうですね、
なんかその女同士の手つないでトイレ行くみたいのとかも、
うん、
もう気持ち悪いの極みだったんですよね、私。
あ、
小学校とか、
うん、
なんかその辺からちょっとずつ植え付けられていったような気がしてて、
うん、そうなんですよね。なんか嫌悪感みたいなものがね、うん、小さい時からあった気がします。
なんかそれもなんか自分の中の一つのエゴになってることに、
うん、
まあ大人になると気づく、
うん、
なんかこれも取っ払わないといけないなと思って、なんかこう例えばちょっとめんどくさいと、
うん、
あもうめんどくさいどうぞお二人でみたいな、
うん、
なんか友達同士のあれとかもそうで、
うん、
なんか何々ちゃんは私と仲いいみたいな、そういう若干そういう世界がちっちゃくもってあるじゃないですか、
うんうん、
そうするともう全部こう、あ、どうぞどうぞみたいな感じで、バイバイって逃げたくなっちゃうっていうか、
うんうんうん、
なんかそこにこう加担したくなくなっちゃうので、
うん、
なんかそれがずっときちゃうと、
うん、
やっぱこれはこれで自分の課題だなって思ったんですよね。
いやー、めっちゃわかります。
ゆうこさんから同じ匂いを感じる。
いや
感じるんですけど、そう。
いやでもこれも面白いところですよね。さっきは、うん、あの女っても100人いたら100通りだよねとか言いつつも、
うん、
なんかわかるとか、
うん、
結構それもそれで言っちゃうっていうか、本当にわかるなっていう部分があるから、そういうなんか危うさありますよね。違うのにわかっちゃうみたいな。
多分フィルターが違うんですけど、
うん、
自分のフィルターを通してわかるって感じ。
その人それぞれの、
この人それぞれの分かり方ありますよね。
そっか、じゃあ行き着く先はみんな一人それぞれの何かしらがあって、
ある気がします。
なるほどね。いや、おもろい。
深い
深い深いとこまで来ましたが、そろそろ1時間でございます。
本当ですね。
どうでした？
いや、なんかあの、いいんですかね。普通にゆうこさんと、あの、カフェでお茶して喋ったみたいな感覚なんですけど。
いいじゃないですか。オフモードで。
あ、オフモード、そうでした。オフモードでした、これ。そっか。
いや、でも結構、本当に、こうやってがっつり話すの初めてなのに。
そうですよね。
すごい深いことまで、なんか、話しちゃいましたね。
いや、だいぶ深いと思いますよ、これ。
ねえ。
対面の人の話の内容じゃない。
ね、初めましてから1時間で女深いねとかやってるのすごいですね。
本当ですよ。なんか、いろんな深さを感じ取れるような気がします。うん、
ね、
このジャンルでも。
すごいですね。
いや、すごいですよ。おそらく昔の話とかしだしたらもうそれだけで終わっちゃう気がするんですけど、1時間
終わっちゃいますね。
またね、カラオケの話とかしだしちゃったらもう終わり。
もうリンゴ姉さんとか始まっちゃったらもうダメですね。
リンゴ姉さん、そうですね、リンゴ姉さんとか、でも5歳ぐらい違うんですよね。
あ、そっかそっか。
そう、でもなんかそんなに優子さんがちょっとついてきてくれるというか。気がするんですけど。
確かに私が言うと失礼かもしれないですけど、年齢差あんまり感じてないかもしれない。
私年下の友達多くて、
そう、あ、
なんか楽なんですよね。
うーん、
なんかやっぱこの部活の時の記憶がどうしてもなんか、はい先輩みたいな、
うんうんうん、
どうしてもこう敬ってかしこまっちゃう人が多くて、
うん、
なんかその辺がいいことだとは思ってるんですけど、
うん、
なんか話しやすい、
うん、
ゆこさんの素晴らしさも相まってるんですけど、ゆこさんのこのフランクな対応さしてもらったので、
いやいや、あ、でもすごい嬉しかったです、京子さんがね、
いや代打代打にはなってないかもしれないですけど、
いいよ、結構聞き応えあると思いますよ、
本当ですかね、
うん、
そっか、
ちょっとほろっとくる場面もあれば、
ほろっときました。
私、子供を育てている時の話は結構ふろっときながら話してました。
はい。そうですね。子育ての話はそうですね。
ね。
できないですね、それも。
うん、
とにかく楽しいの極みでした。
いや、こちらこそです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。またどうですか？気が向いたら。
いや、もう呼んでもらえればすぐ飛んできます。いつでも。
ね、なんか私今一人で話すより誰かと話す方が楽しい時期にあって、
うん、はい、はい
はい、なんかすごい嬉しかったですね。
そしたらぜひ呼んでください。
はい、じゃあ、はい、話は尽きないですが、
はい、
この辺で、
はい、
終わりますか。
終わりましょう。
ね、ということで今日は、今夜は、
京子と、合ってます？
合ってます。ゆうこのオフモードでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。聞いていただいた皆さんありがとうございました。じゃあこの辺で
終わりに
したいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは。